ご理解第19節。金工大臣は形がぬうなったら来てくれというところへ行ってやる。人間競争を超えたもの、生き神の心象なしには言い切れぬお言葉だと思います。すなわち天地と同根との自信と自覚に立ってのまさしく先制であり宣言であります。金工大臣は形がぬうなったら来てくれというところへ行ってやる。ただ金工大臣が来てくださると言ってやると、そばに来てくださるというだけではないと思いますね。来てくれというところへ行ってやる、その行ってやる、ただそばにいてやるよという意味ではないと思いますね。いわば行って助けてやるということが、まあ含意されているというのか含まれているのだと思いますね。金工大臣が来てくださる、それはすなわち金工大臣が来て助けてくださる、あなたのとこに行ってやるよと、それはそういう意味だろうと思いますね。また私どももそう思いますね。神様が私どものところに来てくださる、来てくださったら来てくださって、ただじっと腕をこまねいて私たちのことを見ているだけという神様ではないと思いますね。やっぱり来てくださるからには来て、いわゆる手伝ってくださる、助けてくださるということを言ってやると表現されたのだと思いますね。言って助けてやってやる、来てくれと言って、来てくれというところに行って助けてやってくる、助けてあげるという、そこまでの表現はしておられませんけれども、その内容は行って助けてあげる、来て助けてくださるという内容だと思いますね。実はこの辺の微妙なところなのですけれども、この師匠大坪宗一郎氏に現れる神様、師匠と天地金の神様との間に、まあ間柄というのでしょうかね、そこがそういういわゆる、例えばこの西洋の方たちはその直接言葉を言葉でもって聞かなければ表現しなければ信じられないというのでしょうかね。ですから、まあ日本人はどちらかというと、その口で I love you とかいうのは、あなたが愛してますと、まあダイレクトに表現するというのは、あまり今はどうか分かりませんが、昔はその好まれなかったというのか、苦手だったように思いますね。ところが西洋のでは、その実際好きですと、愛してますという言葉を、いわゆるそういうダイレクトな表現を聞かない限り、ダイレクトな表現に触れない限りは、愛してくださっているのかどうか、愛されているのかどうか、愛しているのかどうかさえ、まあ不安だというような、何と言いましょうかね、精神構造というのか風習というのか、そういうものがあるような感じがいたしますね。ですからダイレクトに愛してます、愛されてますというのでしょうかね、そういうものを言葉を持って聞く、表現をする、ダイレクトに表現をするということがあるようですけれども、師匠のもとに現れる神様はそういうダイレクトな表現はあまりなさらない。どちらかというと婉曲というのでしょうかね、遠回しに表現される ところがある。そしてそのですからこちらの方がその神様の遠回しの表現、遠曲の表現を、あ、これはこういうことだな、あ、これはこう、ああいうことだなと、まあ何と言いましょうかね、おもんばかるというのか、推測をするというのか、そういう感じですね。特に師匠に現れる神様などは特にそういうものが強いようですね。ダイレクトに神様が、これは親愛だぞとか、神が愛しているぞといったようなダイレクトな表現で、直接的な表現で表されることはまずない。それをほのかにというのでしょうかね、遠回しに、まあほのかというのか遠回しにというのか、そういう表現をされるということですね。その例としては、まあ一番いいのは、あの師匠のお歌の中、お歌ですかね、どなたかのお歌ではないかと思いますが、あれは「すみれつむこにのの道といえば、わしの行く手を花で刺す」というのがありますね。まあ、これは実際には誰かの歌かもしれませんけれども、師匠はそう教えてくださいます。いわゆるすみれを摘んでいる子供に、その道を、野の道といえば、わしの行く手を花で刺す。まあちょっとその子供が、まあ恥ずかしがりながらとでも言うのでしょうか、花であっちの方向ですよと教えてくださるというわけです。そういう神様だということなのですね。例えばそのこの、ここに行くにはどう行ったらいいですかと口で、ああ、こう、ああ行った、あっちに曲がって、こっちに曲がって、ここをまっすぐ行ってと言ったらいいですよ、またここの道をまっすぐ行けばいいですよと口で、そのダイレクトに直接答えてくださったならば、まあそれはそれで良いのかもしれませんけれども、この神様はそういう直接的な返事をあまりなさらない、いわば花で示されるというわけです。そういう神様だということがわかると同時に、ですから私どもにも、あ、これはこういうことだな、あ、これはこういう神様のお心の表れだなといったような、その神様のお心を、まあ察知するというのでしょうかね、そういうセンスというのでしょうか、神様のお心を察知する、そういうセンスというのですかね、それがその感覚、なんというのでしょうかね、感覚でもありましょうかね、を磨いていかねばならないということにつながるわけです。ある方のお話をしておられましたけれども、ある方が、娘さんでしょうかね、息子さんでしょうかね、高校なら高校受験のお願いをしておられたと。そしてその高校の合格のお願いをしている。そのことに対して、あるまた別のお届けがあったと。それは今度高校に行くには、まあそこでは制服が決まっていると。でその制服を注文していいでしょうか、どうでしょうかというお伺いがあったと。まあ師匠がお取り次ぎをなさったわけですね。それで神様にお伺いされたんだと思います。そしたらその制服を作ってよいという、まあ何と言いましょうかね、ご理解が下がったわけです。そしてその信者さんが感じられたのは、ああ、これは 制服を作ってよいということは合格だなと感じられたというわけです。別に神様にその高校受験をお願いした、それしたら神様がその受験は合格するぞとダイレクトに直接教えられたわけではないけれども、その制服を作っていいでしょうか、まああらかじめということでしょうね。合格もしていないわけです。しているかどうかもわからないわけです。そこにあらかじめ制服を作っても作っといてもいいでしょうかというお伺いをされた。そしたら作っとってよかろうということであった。そして感じられたのは、あ、これは間違いなく合格、間違いないな確信を持ったというわけです。そしてやはり合格されたのでしょうね。そのまあこれは氏子が、あ、これは合格だ、間違いないと確信するというその確信も言いますね。これはお願いしたけれども合格するのやら合格しないのやらわからないな、まあ、早めに制服を作っといた方がいいには違いないけれども、どうなるかわからないから、まあギリギリまで待とうというような、そのおかげになるかわからない、なるやらならないやらわからないといったような氏子の迷いの中には、神様もお働きくださらない、まあ来てくださらない、まあ言ってやるかどうかわからないよと、その時になってみなければわからないよと、神様もまあ優柔不断であるのかもしれませんね。ところが氏子の方が、いや、これはおかげになると確信が持てたならば、神様もそのようにしてくださる、さあそれならば行こうというわけですね。そういうまあ不思議な方というのでしょうかね。ですから私どもの方にもそういう神様のお心を感じ取る感性というものが磨かれていかねばならないのですね。実は今朝は起きがけに千早降るとしきりに心に響いてきたのです。何か聞いたことのある言葉ですけれども、意味はよく知りません。ちはやふる、それで辞書というのでしょうか、インターネットで調べてみましたら、まあ、iPad で見てみましたら、ちはやふるというのは、まあ、よく歌ですね、百人一首などの歌にで使われるその神にかかる枕言葉だと。ちはやふる神よというのでしょうかね、そういう歌があるようですが、いわば神様のそのまあたけだけしい力というのでしょうか、威厳のある力というのでしょうか、そういう何か神様が力を表してくださる、神様のまあ猛威、いわゆる何とかの猛威を振るといいますけれども、そういう神様が力を振るわれるというような意味合いだそうですね。それで私が感じさせていただきましたことは、あ、これは神様がそれこそ猛威を振るってください、まあ猛威というと表現がおかしいですけれども、他にちょっと表現がよく思いつきませんので、その神様がいわゆるそのたけだけしい力というのでしょうか、その人力脅しの御事と教祖様はおっしゃってありますが、そのいわゆる威厳、神様の威厳にかけての威力とでも言うのでしょうかね、そういう神様の力をいわば振るってくださる、表してくださる、そういうことにこれからはなってくるぞ、いわゆる地はやふる神よの時代になるとでも言うのでしょうかね、神様がそのお力を 働きを表してくださることになってくるということを、まあ遠回しに表現してくださったのではなかろうかと感じさせていただいているわけですね。そういうものを感じ取る感性というものをやはり稽古していかねばならない。それでなければ神様がその語りかけておられることがわからない。そしてそれが分かったらそのことを確信を持って、あ、これはこれからは神様がその偉大な力を表してくださるなというものを心の中に確信していく。そこに本当にその神様のお働きが現れてくるということになってくるのですね。スミレツム子に野の道といえば、わしの行く手を花で刺すという神様だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。